はい、始まりましたテビリオナイト。こちらの番組は東京都の神楽坂と江戸川橋の間にあるボードゲームカフェ&バー町のみんなの給水所テンピリオンポイントからお届けしております。この番組はお店のゲーム紹介や、雑談と、たまにゲストトークであったりお店の周りの美味しいご飯屋さんやテンピリオンポイントのお知らせなどをいい感じにやる番組です。 X、Instagram ともにハッシュタグ、カタカナで店内で感想をお待ちしております。またこの番組はお便りを投稿していただくと特製ステッカーを差し上げております。ステッカー希望者の方は連絡先と一緒に投稿する、またはお店来た時にあの投稿は私ですとお伝えください。メインパーソナリティは私オーナー兼店長の日川です。お疲れ様でした。今日は月曜日なんですけれども、お客さんがたくさん来ていただきまして、土日みたいなにぎわいでとても嬉しかったですね。毎日こんな感じですとね、助かるんですけども、はい。で、今日なんですが、ゲスト会でして、フォーゲームスの、ひよさんをお呼びして、お招きしてかな、フォーゲームスが今度、出す新作について、おしゃべりをしていこうかなと思っております。あ、ひよさんどうもこんばんは。それでは早速ですね、ひよさんの、方を呼んでみましょうかね。よっこいしょ。どこだっけな、これだ、これだ。もしもーし。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
どうですか、声の調子は。
声の調子は、いい感じです。聞こえてます。
あ、そうですか。うん、なんかいつもイヤホンをすると、
はい、
あんまり良くないですねって言われるから外したんですけど。
おー、今日はバッチシですね。
そうですか。
なんかイヤホンをしない方が良さそうですよね。
なんかね、不思議。イヤホンが悪いのかな。
どうなんでしょう。僕も、まあ、ヘッドホンをした状態でやると、なんか調子が悪いって言われることが多いんで。
ああ、そうなんだ。
そういうのはありますね。普通に iPhone のマイクとスピーカーでやるのが一番かなって。まあ、iPhone じゃないかもしれないですけどね。まあ、普通のケースで。
今も、うん、本体だけ？
そうです。本体でやってます。
あ、そうなんだ。うん、なんか全然本題じゃないけど、いつも、テンビリオン、なんだっけ？テンビリオンナイトラジオは、
テンビリオンナイトラジオは、
なんか、シャリシャリ音がするんだよね。
あー、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、今も、
あ、今もなんかまあ鈴の音みたいなことなんだけど、
鈴の音みたいな音はしますね。
そうそう。で、うん、あれって結構イヤホンのその線がマイクに当たったりとかすると鳴る音なんだけど、
あ、そうなんですね。
うん、でもそうじゃないんだね。
そうですね、
原因不明ですね。
まあそのイヤホンとそのなんだろう、入力と出力の場所が近すぎて、
うん、
それでそれを拾ってる可能性は全然ありますね。
ああ、ハウリング的な、よくわかんないけど。はい、まあでも別にそんな問題になるほどあれじゃないので、別にいいと思いますけど。はい。はい、どうも、こんにちは。
あ、こんばんは。
フォーゲームズの、ひよです。
はい。
はい。
お願いします。
はい。はい、よろしくお願いします、
はい。今日は早速なんですけれども、
はい。
ひよさんがまた、今度ですね、新作を発表するということで、
うん。
それのお話をお伺いしたいんですが、
はい。
はい。まずタイトルは何ていうタイトルですか？
タイトルは、うん、アース B1 です。アース B1。
アース戦のアースですね。
そう。
はいはいはいはい。アースっていうのは大地とかそういう意味でしたっけ？
そうですね。
B1 っていうのは地下1階ってことですか？
そう、地下1階。
じゃあ地下世界とかをテーマにしたゲーム。
そうですね。うん。B1 ってどうなんだろうね。その、海外でも通じるのかな？通じなくてもまあいいか。
海外のデパートはなんか、普通の日本の書き方と違う書き方は確かしてたと思うんですよ。
うん、なんかその、グラウンド階があるよね。1階がグラウンド階だよね。
で、1個上の階が1位なのかな。
そうだよね。でも地下はどうなんだろうね。
B1。
わかんない。
どうなんでしょうね。
うん。
B1 の B って何なんでしょうね。
何なんだろう。
ボトム、
そうかも。
わからない。まあ。で、じゃあ世界設定的にはどんな感じなんですか？
地下帝国で、トンネルを掘って働くって感じかな。
地下帝国で、
うん。
プレイヤーは、その地下帝国の、トンネルを掘って働く、仕事をしている人みたいな。
そうですね、うん。まあ仕事、まあ仕事かな。あんまり、おのおのの事情があるんでね。ちょっとわかりませんけど、僕も。
世界設定は特にヒヨさんが作ってるわけじゃないんですか？
そうですね。アートワークの人が、まあ、おおむね、こんなんどうですかっていうのを持ってきてくれるんで、じゃあ、それで行きましょう、つって。
ヒヨさんが決めてるところってどこになるんですか？
ゲームのルール？ルールとか？
システム？
はい。まあもちろんその、アートワークの方向性とか、
はいはい、
UI とかは、まあ相談しつつはやってますけど。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。
値段とか。
そうね。まあまあ、まあ、出版社としてやるべきことはやっていますね。はい。編集の仕事をしていますね。
はいはいはいはい。はい、ルールを、じゃあ、ルール自体は、じゃあ、ヒヨさんが自分で作った感じなんですね。
ルールは、堀口さんですね。うん、OU 案の堀口さん。
はいはいはい。OU 案？
うん。
OU 案さんってサークル名ですよね。
そうですね。
他にはなんか代表作ってどういうのがあります？
重ねの色目とか、
重ねの色目。
七つの予言とか。
七つの予言、はあ、はあ、
うん。七つの予言はこの間、サニーバードから新たに新版が出ましたね。
うん、ほうほうほうほ
う。
取り手でしたっけ？
取り手。そう。なんかどのタイミングで何回勝つかみたいなのを予想する
取り手。スートが7個あってランクも7個あるみたいな感じ？
いやそんなにないよ。スートは4つとかだと思うけど。
7つの部族かな、あれは。僕は思ってるの。
そうだね、それは違います。
あはは、それとは違うかね。
はい、はい、なんかね、リードの、そのリードカラーがもっともともと決められてるんですよ。1ラウンド目は赤でとか、2ラウンド目は青でとか、まあそれもランダムで決まるんですけど、
はいはいはい、
それを見て、だからなんだろうな、リードが架空のプレイヤーみたいな感じで進んでいく。
なるほど。スタートプレイヤーが自分で決められるわけじゃないんですね。
うん、そう。で、中で何トリック取れるのかっていうのを、予想する。でも、何トリック取れるかっていうのも、その、2位とか3位とか4位とか1位とか、そのトリックって4枚カードが出て、それぞれに序列がつくんですよ。
はいはい、
その勝った人だけじゃなくてね。
うん、
だから、2位を3回、3位を1回、4位を1回みたいな感じの予想をするっていうのが、結構面白いですね。
確かに確かに。普通はなんか何回勝つかぐらいしかやんないですもんね。
そうそうそう。
うん、
結構ね、いいゲームなんですよ。まあ、再販されて手に入りやすくなったのでね、ぜひ遊んでみてね。僕は関係ないけど、まあ関係なくはないけどね、構成はやってますけど、サニーバードの作品なんで。
はい、で、じゃあ、ヒヨさんが、じゃあ今度出すゲームの、じゃあシステムを、なんか、いろんなジャンルの名前あるじゃないですか。マストフォー、あ、トリック
とか。ロンデル構築ですね。
ロンデル構築。
はい。
はいはいはいはい。
なんだろう。グレートウェスタントレイルみたいな感じかな。
はいはいはい。とか、まあ、スノープランナーとか。
ああ、そうですね。スノープランナー、ごめん、ちょっとスノープランナー遊んだことないからわかんないけど。なんだっけ、
スノープランナーじゃなかったかも。
アークライトさんから出た、
ペンギンのやつね。
そう、ペンギンのやつ。めっちゃ小さいペンギンのやつ。
そう、すごい小さい。あれ、小さいんだろう。
極小のペンギンのやつ。まあまあ、あんな感じで、その、まあ、グレートウェスタントレイルは全体で1個のロンデルを作っていくけど、
はいはいはいはい。
はい。個人でロンデルを作っていく。まあ、ロンデルというか、まあ、アクションプレイスを自分専用のものとして作っていくって感じですね。
はいはい。各プレイヤーに自分のマップがあって、そいつを改造していく感じですよね。
そうですね。
うん、
まあ、スゴロクとも言います。
うんうんうん、
はい。だからスゴロクにアクションが書いてあって、で、そのスゴロクのマスのアクションを改良していったり、
うんうん、
削除したり、増やしたり、減らしたりするというところですね。
なるほど、なるほど。プレイ時間は大体何分ぐらいかかるんですか？
プレイ時間1時間ですね。
1時間ぐらい。ゲームのルール量って大体、まあ、なんか例えることができます？なんとかぐらいみたいな、カタンぐらいみたいな感じで。
宝石のきらめきよりちょっと多いぐらいかね。
はいはいはい。まあ、いろんな、その、マスの効果が、
う
ん、まあ。
あ、そうね。効果はまあ、また別でありますけど。
はいはいはいはい。
うん、まあ、基本やるアクションは3つとかなので。
うん、はいはいはいはい。
うん、
宝石のきらめきにもうちょい付け加えたみたいな。
そうですね。もうちょい、どころではないという説もありますけど。うん。まあなんかでもやり始めたら別に。
そんなに難しくはない。
そんなに難しくはないとは思いますね。そのプレイ自体の難度はちょっと高いと思います。ゲーマー向けだとは思いますけど。
確かに、確かに。
うん。
ヒヨさんのそのゲームのなんかおすすめのポイントって何ですか？
おすすめのポイントは、
うん
うん、やっぱりロンデルを自分なりに作ってどんどん回していくっていうのが面白いんじゃないですかね。
なるほど。
うん、
なるほどね。ロンデル、まあそうですね、自分だけのマップを構築していくことで、うん、まあ、その計画通り進むみたいな。
そうですね。うん、
なるほどね、うん
うん、
おすすめするあのゲーマー像はどんな感じですか？
なんとそうですね、今までの4ゲームズの作品をまあやっていた人が遊ぶとちょっと大変かもしれない。
まあ。
だから、ある程度ゲームに慣れてて、
はいはい。
うん。それこそ、その昨今の重ゲーとか、そういったものをやってる人たちが楽しめるんじゃないかな。
なるほどね。一応、対象年齢って何歳からでしたっけ？
対象年齢は12歳以上かな。あんまちゃんとは決めてないけど。でも、海外に出すから14以上にした方がいいのかなとは思ってますけど。
そうなんですね。14以上じゃないといけない理由ってあるんですか？
14以上だと、おもちゃじゃなくなるんですよ。そのホビーになるので、
ほうほうほうほう、
なんか誤飲したらダメだよとか、そういったものが、まあ、もともと大人向けのものとして扱われるので、
うんうん、
そういったルールがなくなるので。
なんか、子供の顔みたいなアイコンのね、あれね。
そうそう。
はいはいはい、
あ、別にあれはあれで別につけるのは全然問題ないんですけど、その安全検査みたいなのも必要なくなるので、はいはい、14以上だと、
はいはいはい、じゃあもし12とかにしてしまったらその安全検査をしてくださいって頼む依頼料みたいなのかかってくるのかな。
うん、ちょっと僕も海外に売った経験はないので。あれだ、ポンコツファクトリーの時に一回やりましたけど、その時は、工場にお任せした安全検査を。なんか使ってる塗料とか、
はいはいはいはい、
まあ、舐めても大丈夫ですよ、みたいなね。
あ、
うん、あ、まあまあ、舐めたらダメな塗料は基本使ってないんですけど、大人向けでも。
はいはい、
まあでもなんだろう、EU の 環境保護基準とか、なんかそういうのもあると思うんで。
へー、あ、そうなんですね。
そうそう、その CE マークとかね、そういう関係ですね。
余計にコストがかかってしまうってこと？
そう。それで、うん、でもポンコツファクトリーの時は、
うんうん、
結局、北米に流通させようと思ったら、
はい、
それは基準を満たせていませんって言われて、
ほう。
証明書があるのにってなりましたね。これは嘘ですって言われました。
嘘？その証明書が？
そう。
嘘ですとかある？
何万円か払って工場にチェックしてもらったのにってなりました。
工場にクレーム入れなきゃ、それ。
うん、
お前の調査は嘘だって言われ
た。どういう？なんか金のコマと銀のコマがあって、色がね。で、その塗料がちょっとダメですって言われて。
はあ、ちゃんとでも機能してるんですね、そういう。
何
でも流通してるかと思った。
アスモデの、北米アスモデが流通するっていう話で進んでたんですけど、
ほうほうほう、
ダメですって言われて、作り直してくださいって、コマをね。
うんうん、
でも、コマ作り直すってことは、もうシュリンクを向いてアセンブリをするみたいなことになるから、まあ大変なコストになるわけです。
そうね。
うん、だからまあ一層一から作るしかないか、みたいなことを進めている最中に、トランプが現れて、中国からの商品は関税が 100% だみたいなことを言い出したから立ち消えになりました。
いや、ひどいよね、本当ね。
はい、もう今もね、やりづらいですからね、北米流通は。ちょっとこれから、そう、新しいゲームはキックスターターやろうと思ってるんだけど、
うんうん、
まあ自分ではやりたくないので、ちょっと北米のディストリビューターのパートナー探さないとなっていう感じですね。
ああ、そうなんだ。なんかね、そういうのって探すのって、その、人づてに探したりとかするんですか？
人づて、代理人ってことですか？
まあ、友達でここ使ってるよっていうところ紹介してもらうとか。
ああ、そうですね。まあ、僕は、基本、直接メールして、って感じですけど。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、
まあ、オールプレイとかね、仕事で付き合いあるから。
はいはいはいはい。
うん。あとは、CMYK とか。
なるほど。まあ、だったら、まあ、当て自体はあるんですね。その、うまくいくかどうかは、まあ、別として。
あ、そうですね。あとは、フォーリング、をね、やってるキャップストーンとかも、
はいはいはい、
まあ、はい。
なるほど。海外展開も、見ていると。
そうですね。なんで今回は日英版で作ります。
じゃあ、英語のルールと一緒に日本語のルールも入ってて。
そうですね。
なるほどね。
うん。だからもう全部初めてなんで、
うんうんうん、
まあ今までカードゲーム、ばっかり作ってきたから。
はいはいはいはい。
うん。まあ、初めてだんだんダンジョンで、ちょっと大きいというか、小箱ではないサイズを作って。
うん、まあ、言っても全部タイルですけどね、あれも。
あ、そうですね。そうそうそう。
うんうんうん、
で、今回はいよいよ大箱だし、海外にも売るぞ。クラファンもやるぞっていうね、何にもわからない。
すげえ
雰囲気でやっている。
クラファンはもうどこでやるとか決まってます？
やっぱキックスターターですね。海外にも売りたいんでね。
そっかそっか。まあそうね、海外の人も見てますもんね、キックスターターだとね。
そうですね。まあ大々的にその海外にパチパチ売るぞということではなくて、まあ多少興味持った人が遊べるようなぐらいの感じですけどね。
うんうんうん、
基本は日本向けに、まあ、作っているので、まあ、アートワークもそうですけど。
はいはいはいはい。
うん、
なるほどね。いや、でも、これから全部調べていくのは大変そうですね、本当に。
そうですね。でも調べていくというよりは、もう、クラファンやるなら、事前、 広報活動が、まあ、ほぼ全てなので、
はいはいはいはい。
まあ、これから、そうですね、半年ぐらいかけてやっていこうかなって感じですね。一応、12月ぐらいにキックしようかなと思ってます。
キックをスタートね、キックの件を、はい、まあ、キックスターターに掲載して、そこから積もるってね。
うん、
具体的な広報って何か考えたりするんですか？
やっぱり、ボードゲームカフェさんとね、
うん、
試遊会を一緒に展開していくとか、
うんうんうん、
まあ、レビューアーさんに送ってレビューを上げてもらうとか、
はいはいはいはい。
まあでもその2つかな。
なるほどね。まあそうですね。うん、他にもなんか、わかる、あるかもしれないけど、あんまり、
パッと。あ、でもあとあれですね。インターネットで、
はい、
遊べる試遊会もやります。
ああ、なるほどね。BGA 的な感じでね、うん。
そうですね。テーブルトピアで。
はいはいはい。
はい。はい。登録だけ必要なんですけど、別にお金はかからないで、うん、ブラウザでできるので。
場所の制約とか時間の制約も緩くなるし、いいかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。
うん、うん。
うん。まあちょっとね、ちまちま。しちゃうところはあるんですけど、
ね、まあまあまあ確かに、
うん、でもまあ雰囲気は味わえるし、うん、まあそれでね興味持ってもらったら実物でも遊んでもらったらいいなと思うんで、
はいはいはいはい、ああいいかもしれない、それは素晴らしいですね、その、
うん、
オンラインでできるのは行きやすいっていうのがあるんで、
うん、
興味ある人はね、やっぱりその遠方の人とかだと、まあ、ボードゲームカフェにもなかなか行けないとかね、あったりするし。
そうですね。
うんうん。うん、あ、いいですね。
うん。なので、うん、ちょっとその、大量印刷する前に、
うんうんうん、
販促用のモックを5個ぐらい作ろうかなと思っていて。う
ん、はいはいはいはい。
はい、でもそれって大量印刷とは別で、なんていうか、
うんうん、
5個のために金型とかを用意しないといけないから、まあ大量印刷の時もそれを使えばいいんですけど、
はいはい、
まあでもなんかまあ何万円かかかりますね。
いや大変だ。
うん、
うん、
そう、多分1個1万円とか2万円とかするので、
1個っていうのは、そのそっか、大きな、例えば、まあ、A4 ぐらいの厚紙を型紙にする、
うん、うん、
型とかそういうことですね。
うん。
それが3パターンとかあったら、それかける3とかになるわけだ。ああ。
うん。
うん。金型でも1万円、2万円じゃ済まないじゃないですか。5万、10万の世界だけもするんですけど。
うん。うん、そう。そうです。でも、結局大量印刷をするときに、
うん、
金型は作らないといけないので、
はいはい、
なんかそれがあんまよくわかんないんですよね。でもなんかさ、仕様変更しなければいいのかな、わかんないですけど、まあ先行で作ってもらうってなると、まあ何万かするんだよねっていうことです。それは金型代ではないかもしれないですね。まあ、アセンブリ代とか、手間賃かもしれないんですけど。
はいはいはいはい。あ、うん、なるほどね。もう本番作るっていうのは確定しておいて、そこの工場に依頼しておいて、
う
ん、
そうですね。
で、本番作る前にちょっとサンプルを見たいんだと、
うん、
いうような依頼をかけたら、先にちょっと作ってくれたりするんですね。
う
ん、
あ、そうですね。はい。
あ、うん、なるほど。それがちょっと手間賃みたいなんで、まあ、プラスアルファいると、うん。
そうですね。はい。うん。
っ
ていう感じですね。なんだろうね。ちょっとわかんないです。でもまあ、うん。かかりますね。なんか普通のボードゲーム作るときも、なんか最初に先行でサンプル作ってくれって言ったら、多分3万ぐらいかかる。1個カードゲーム作ってもらうの。
ああ、そうなんだ。3万結構しますね。
でもそう。で、まあ大体締め切り直前に入稿してるから、だいたいその、ファーストサンプルをわざわざ作ってもらうみたいなのは、スキップするんですけど。
あ、はいはいはい。
うん。でもまあ、さすがにボードゲームなんで、それはやって、まあ、どんなもんかみたいなのは見ますね。
はいはいはい。
あ、そういえば思い出した、そのポンコツファクトリーを作った時に、
はい、
先行サンプル取り寄せたんですよ。
ほうほう。3
万円ぐらい払ってね。
お
お。そしたらそのまあ、ポンコツファクトリーって言葉戻すの英語版なんですけど、
はい、
ついたてが、まあ、あるわけです、コンポーネントとして。
うんうんうん、
でそれが全然厚紙じゃなくて、ペラペラの紙で来て、何にも伝わってないってなりましたね。危ないところでした。ペラペラの紙を5枚入れてゲームを発売するところでした。
怖っ。使用書みたいなの書かないんですか、この厚紙。
あ、もちろん書いてますよ。書いてるし、うん、厚さは何ミリでとか、あの、自立するものでとか書いてるんだけど、
はいはいはいはい、
まあなんかあの、検査の証明書が使えなかったということも鑑みるに、多分あの工場は良くない工場ですね。うん、まあ、あれは、そうですね、うん。今、懇意にしてる工場とは全然、全然っていうか、まあ別の工場で作ったので、詳細はわかんないんですけど。
ああ、恐ろしいですね、それ。
うん。
いい加減な仕事をするって言ってなくて、一応、商品らしきものは納品するんだけど、
うん。
ペラペラの紙なんだ。
そう。危なかった。まあ、まあね、コミュニケーションミス、ではあるんですけど、
うん
うん、でもなんかなんだろう、普通に考えたらわかると思うけどな。
どうなんでしょうね。でもまあ使用書も書いてあるし、
はい、ね、まあ、スクリーン用とも書いてあるので、
はいはいはいはい、はい、
うん、まあちょっとわかんないですね、
うん、謎すぎる。はい、なんだっけな、僕も一個聞こうと思ったんだけど、
はいはい、すいませんね、あっちゃこっちゃに行って話が。
いえいえ、あとなんだっけな、あ、そうそうそうそう、あの最近あのボードゲームカフェの、
はい、
あのまあオーナーや店長と、
はい、
あの集まって、
うん、
まあ、交流会みたいなことをする機会が何回かあったんですね。
いいですね。何人ぐらいで？
ね、6、7人ぐらい。まあ、6店舗、7店舗ぐらいのね。
はいはいはい。あ、結構ですね。
うんうん。まあ、それで、一個話題に出たんだけど、
うん、
あの、まあ、さっき、そら、ひよさんがさ、うん、広告で、ボードゲームカフェで体験会をするみたいな、この話されてたじゃないですか。
うん、うん。
で、あれって、その、一個一個に、まあ、言うのめんどくさいじゃないですか。お願いしますって。うん、
ああ、別にめんどくさくはないですけどね。
個別のボードゲームカフェと連絡取るより、
はい。
一括でその、管理できたら便利じゃないですか？
それってでも、そんなにたくさんモックがないからな。
あ、それが、例えば、はい、あの、キャラバンみたいにして、
はい。
あの、なんだっけな、一個のモックを、期間を分けて、
は
い、
い
ろんなところに送って、
は
い、
うん。
で、キャンペーンとして、
うん、
この期間はここで、あの、試遊ができますみたいなことをやって、
はい、はい。
で、あの、回していくと便利だったりするじゃないですか。
うん、まあまあ、それはもちろんそうですね。
で、おのおののボードゲームカフェに連絡取って、じゃあ、何月何日まではここでお願いしますって、また別のところ連絡して、
はい、
何月何日からどこどこさんから荷物が来ますんで、受け取ってください、お願いしますみたいな、はい、みたいな感じで、はい、
うん、
あの、連絡するのが面倒だなと思って。
はいはい。
だし、うん、あの、1個のところに頼めば、その7店舗、6店舗が、
うん、
あの、勝手に、
うん、
その、まあ、一応まあ、期間とか決める必要はあると思うんですけど、
はい。
あの、回してくれるんだったら、まあ、ありがたいですよね、
うん。うん、めちゃめちゃありがたいですね。
っていうのをやれたらいいね、みたいな話をしてまして、具体的にどうしようっていうのは決まってないんですけど、
はいはい、
これは費用さん以外にも、例えば普通のメーカーなんか総録屋さんとか、うん、ホビージャパンとかアークライトとか、
はい、
そういう感じのメーカーに対してもそういうのはあの窓口が一本化されてたら、
うん、
まあ、楽じゃないですか。
まあ、
うん、
まあ楽です。
なんか引っかかりがありますけど。
いや、なんか 楽じゃないからこそやれてるみたいなところあるかなとは思っています。
どういうことですか？
窓口があって一本化して、うんうん、でそこに、うんうん、まあ、メールとサンプルを送ったら、うん、まあ、自動的に、うん、まあ、自動的って言ったらあれだけど、まあ、ある程度、そちら側でいい感じで試遊会をやってくれるみたいなことですよね。
そうです、そうです。
そしたらみんなやるじゃん、メーカーが。
メーカーが、
うん、
みんなやるっていうのは、
みんなお願いしますって言ってくるじゃん。
まあそうですね、
はい、うん、そしたら対応しきれないんじゃないですか。
あ、競争になるって。
まあ競争になるというか、あー、ボードゲームカフェ側がさばききれない量が来たらどうするんだって話ですね。
ああ、依頼がね、
はい、
その時は抽選とかでいいんじゃないですか。
うん、
でこっちも死なない程度にやるみたいな感じで、
うん、
コントロールはね、まあその何でもかんでも OK ですってやる大人ですから、
うん、
大丈夫だと思うんだけどな。どうでしょう。
あ、
うん、
いや、それでね、で僕が言いたいのは、うんうん、そういう簡単な窓口がないからこそ、
うんうんうん、
お願いしますって言ったら、
うんうんうん、
まあある程度、お、じゃあやりましょうかって言ってくれるところが多いっていう今の状況になってるのかなと思っていて、
うん、ごめんなさい、ちょっともう一回言ってもらっていいですか。ごめんなさい、もう一回、なんて
まあ要するに、うん、なんだろう、同業他社が少ないから今はやりやすいぜってこと。直接頼めばなんとかなるっていう状態だから。
あ、
試遊会をね。
はいはいはい。あ、試遊会をやりやすい。
うん。あんまりうまく伝わってないかな。
え、ごめんなさい。ちょっと他のこと、一瞬他のこと考えて、そう、一個前の話ちょっといいですか。
一個前、はい、どうぞ。
はいはい。
え、一個前の話って何ですか？
一個前の話なんです。一個前、なんか、いっぱいあるからこそいいみたいな話されたじゃないですか。
うん、いっぱいあるからこそいい？はいはいはい。手間だからこそいいって話ですね。
はいはいはいはい。のところがちょっとわからなくて。
あ、はいはい。手間がかかるので、手間をかける人しか、試遊会を開けないんですよ、今。
ああ、はいはいはいはい。あ、それが誰でも彼でもできるようになったら、
はい。
ライバルが多くなるから、
うん。
嫌だと。
そうです。
ああ。
まあ嫌だって言うと、ちょっと語弊がありますけど、また別の工夫が必要になるなとは思います。なんか、まあちょっと話が全然違うんですけど、僕、うん、がボードゲームを作るときに、
はいはい、
まあ、あるいはローカライズをするときに、
はいはい、
ちょっとローカライズが大変だなとか、
うん、
あるいはボードゲーム制作をするのがちょっとこのシステムだと大変だなみたいなものを選ぶようにしてるんですよ、出版するにあたって。
なるほど、他の人が手をつけないようなね。
そうそうそうそう。だから、まあ、広辞苑カルタとかも、
うんうん、
あの広辞苑から、まあ、面白い言葉とか、あるいは、まあ、なんとなく意味が推測できるような言葉とか、そういうものを、まあ、見繕って、あの形にするの結構大変なんですよ。大変だし、岩波書店さんの許可も取らないといけないしね。
はいはいはい。
だから、
名前がついてるからね。
だからやろうと思ったの。
はい、うん。
うん。だからハーベストとかもなかなか作者の人と連絡取れなくって、再販できないんだよね、みたいな状態だったので、
うんうんうんうん、
まあなんとか連絡をつけて、
なるほど。
出す。そう。だから、まあ結構めんどくさいことというのは、まあ割と価値があるなとは思っていますね。
参入障壁になってね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
やりゃいいんで、めんどくさいことは。
はいはい、
ただ。
ああ、うん。なるほどね。
そう。っていうのはね、結構、うん、なんか、まあ、めんどくさいなって思うこと多いので。
めんどくさいなっていうことだらけですからね。
そうそうそうそう。でも、めんどくさいなっていうことが、
うん、
チャンスだなって思えたら、 結構前向きに取り組めるなって思っていて。
なるほど。
うん。っていうのはありますね。なので、全然、その、ボードゲームカフェさんに営業に行って、ちょっと試遊会やってくれませんかみたいなのを言うことは、まあ、正直めんどくさくはないですね。めんどくさくはないっていうか、まあめんどくさいと思ったことはないですね。ありがたいと思っている。それを受け入れてくれるのをね。
はいはいはいはい。
うん。そうで、そこでなんか付き合いが生まれたりとか、
うん、
あ、こういう感じでやってるんだなとかさ、ボードゲームカフェに初めてその時に行くこともあるだろうし。
なるほど。
うん。別にそこはあんまり手間だとも思わないし、コストだとも思わないですね。
うん。
うん、まあもちろんね、僕じゃない人が勝手にやってくれたらそれはそれでありがたいんですけど。
はいはい。
体力はないので。うん。でもなんか楽しいことの一つだなとは思っている。
なるほど。
うん。
はいはいはいはい。
うん。
なるほど。わかりました。
うん、そうですね。まあでも、レビューアーさんは、それやってほしいですね。
あ、そうなんですか？なんで？
サンプルがあんまり用意できないことが多いんですよ。その、
はいはいはいはい。
マスプロ前のサンプルをね。そうすると、レビューアーさんに渡して、うんで、なんか動画を撮ってもらうなりして、で、返してもらって、で、また別のレビューアーさんに送って、みたいなことを、やんないといけないですね。で、やんないといけない中で、まあ、おのおののスケジュールもあるじゃないですか。この時までにやれますとか、この時までにもらえたらできますとか。
そうだね。
うん。っていうのを計算しつつ、次はこの人に送って、みたいなことをやる。まあ、つまり、その、回収しないといけないんですよね、サンプルを。
そうですね。まあ、それって、ボードゲームカフェと、何か違います、
うん、ボードゲームカフェは、
うん、
今やろうと思ってるのは、
うんうん、
なんだろうな。まあ、二つ違いはあって、でまあ、今回やろうと思ってるのは、モックをある程度数を用意するということですね。
はいはいはい。
っていうのと、ルールを説明する必要があると思っています。
はいはい。
僕自身で。
僕自身で。
はい。まあ、ルール読んでやってもらうでも、まあ、できるならいいけど、どうなんだろうな。なんか、どっちがいいんですかね。ルール読むの好きな人ばっかりですか、ボードゲームカフェの人は。
いいえ。
なんか
作者自身にルール説明していただけるのであれば、それが一番いいですよね。はい、
そうだよねと思って、だからそれを直接私に言って、でその時にルールも説明して、なんなら一緒に1ラウンドやったりとかして、
うんうんうん、
っていう形がまあ。多分一番いいと思っていて。
はい。
ってなると、うん、まあ結局、自分が行く必要があるから。
紹介する、なんだっけ、YouTuber、インフルエンサー、
はい、
に関しては、頑張っていろいろ読んでくださいねっていう感じ？
そうですね。
なるほど。
なんか、説明してほしいのかな？ YouTuber の人たちも。
いや、そうじゃないですか。同じだと思いますよ。
そうか。じゃあ、
うん、
じゃあするか。
まあ、例えば、その、なんだっけな、紹介の量とかが、
はい、
払うのであれば、まあ、それは案件なので、はい、多分、YouTuber の人は多分、うん、自分たちで読んでとかなると思うんですけど。
うん。うんうん、でも案件ですね、 YouTuber の人はね。
なるほど。
わかんないけど、なんか案件じゃない人ほとんどいないかな。
あー、そうなんですね。あ、ポカさんが YouTuber の人の方が説明欲してそう。まあ確かに、まあボードゲームカフェの人の方がどっ どうでしょうね。わからないですね。YouTuber もやっぱ YouTube やるぐらい熱意あるから、
うん、
説明書は自分で読める力は多分あると思うんですよね。まあ、
そうそう。なんか、説明書自分で読めるし、それをより分かりやすく説明できる人だから YouTube やってんのかなとは思っていて。まあ、ボードゲームカフェもそうですけど、でもボードゲームカフェの店員さんは割と色が、はい、その店舗ごとにも違うし、なんかね、伊藤と人狼の説明しかしませんみたいな人もいるし。
なるほど。伊藤と人狼しか説明しませんっていうところにはいかないでしょうしね。
うん。
まあでも、そこを区別するのは、ちょっとまだ飲み込めてないですけど。
ああ。
まあでも、わかんないですね。その理由が。いまいちピンとこないなっていう感じ。
まあ、それは、なんだろう。まあ、やっぱり場所があるからですかね。まあ、多分 YouTuber さんもそうした方がいいんだろうけど、
うんうん、
じゃあ、そうなった時に、じゃあ、どこどこに来てくださいとか、
うん、
っていう感じになるじゃないですか。
またオンラインで説明する？
ああ、まあ、オンラインで説明するのは全然良いですね。
うんうんうん、そっちの方が多分、あれですよ、さっき言った関係値の深まりとかもありそうですよ。
うん。
うん、実際お話しするんで。
まあ、なんせね、春さん以外にお願いしたことがないので、そこら辺の解像度が低いというところがありますね。
おお。
春さんは別に送っといたら、
うん、
まあ、自分で読んで、
そうなん
です。やってくれるんで。
おお、はるさんは、まあ、結構、精力的すぎるぐらい精力的やって
る。そうですね。まあ別にはるさんだったら、全然、なんていうか、一緒に遊ぶ機会作って説明するでも全然いいんですけど。
はいはいはい。
うん。でもまあそうじゃない人がどうかは全然わからないですね。うん、
あ
なんかこの間メディア交流会みたいなの行ってきて、
ええ、
でまあ話を聞くにやはりお金を払って紹介してもらうという感じなんだなと思ったから、
おおそうなんですね、うん、
うん、まあ別にね、お金を払って説明してもらうからといって、僕がルール説明をしない理由にはならないんですが。
え、そうなんですか？
いや、だって、
はい。だったら、向こうでちゃんとルール理解して、で、クライアントにこういう理解であってますかってちゃんと聞いて、
うん、
で、映像化するまでが仕事だと僕は思ってるが、その YouTuber さんはそうじゃない可能性があります。そのっていうかまあ。
うん。まあそれはでも、学次第じゃない？別に。
あ、なるほど。
うん。
プランとか用意してくれるといいですね。自分でルール読みます、プラン。
そうですね。うん。
ああ、なるほど。
うん。まあでも、結構ね、ルール間違ってたりとかすることもあるから、まあ自分で説明した方がいいんだろうなとは思いますけどね。
はいはいはい。まあそうですね。間違ってること、うん、まあ、軽ゲーでもありますもんね。
うん。そうだね。そう。まあ、まあでも、YouTuber さんで、物を自動的に回してくれたら助かるなというのは、
うんうん、
一回自分のところに帰ってきて、もう一回別のところに送るみたいなことが、まあシンプルに二度手間だからですね。
それはでも、ボードゲームカフェも同じだと思うんですけど。
でも、先ほど言ったように、ボードゲームカフェはどうせ僕が行って説明しないといけないからな、があるんですよ。だから、ボードゲームカフェリレーでも、うん、その、僕が説明するのは1回だけで、その後は、口伝で、そこで、ルールを理解した店員さんが、別の店員さんに伝えていき、ものも私、みたいなことだったら、まあ、全然いいと思いますけど。
はいはいはいはい。なるほどね。そこまであればかなりいいですね。
うん。は
あは
あ
はあ、
そう。でもそれってなんか、なんていうか、ボランティアで済む かという感じがしますけどね。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、お客さんがそれでね、来て、ウィンウィンで、っていう感じになって、
うんうん、
その、ぜひともやらせてください、試遊会、みたいなことであれば、多分みんなハッピーだとは思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、言ってそこまで多分、集客力はないわけですよ。多分ね、フォーゲームズの新作、
うんうん、
ボードゲームというものが。わかんないけど。まあ、なんか別に、その、我々がということじゃなくて、なんか、まあ難しくないですか？結局、その、ホビージャパンさんの新作で、プロもつくよみたいな回でも、別にそんなに集まらないじゃないですか。
確かに。
人間が。
うん、集まらない。
そうそうそう。なんで、っていう意味ですね。
なるほどね。
うん。
あ、
まあでも、そうやってその、カフェリレーを自動的にやってくれるなら、めちゃめちゃ助かりはします。はい。うん。なんか、それってどうなんですか？その、お試遊会はやりたいんですか？ボードゲームカフェ的に。
ボードゲームカフェ的には集客、まあ、本当に少しでも集客になるのであれば、全然やりたいとは思いますよ。はい、で、あと、それが集客になるかどうかっていうのは、もうそこはもうボードゲーム自身が判断することだから、はい、ボードゲームカフェ自身が判断することだから、
はいはい、
まあ、これはちょっと話題になんねえから嫌だなって思ったら多分応募されないでしょうし、はい、
ああ、そういうことか。なるほどね。
うん、
だから、その窓口を一本化するっていうのは、
うんうん、
その、挙手制にするっていう意味なんだ。
まあ、いろんなやり方があると思いますけどね。
はいはいはい、はい。
強制で回すも、まあ、あるかもしれないし、はいはいはい、その、こういうの来たんですけど、どうですかっていうふうに、みんなに聞くとか、
はいはいはい。
もあるかもしれないし、はいはいはい、まだ、その、本当に、こういうのあったらいいですよね、の話なだけなんで、具体的にシステムは決まってないんですけど、
うん。確かにその、試遊会のリクエストが来てますみたいなことが、わっと、広まるんだったら、それはすごく良いですよね。だつまり、その、マッチングとして、
そうですね。
ウィンウィンができるので。別に、集客困ってないからやりたくないよ、みたいなところももちろんあると思うし。そう
です
ね。うん。そうですね。なんか内箱屋さんの新作が、リトルケイブの公演時点で遊べるんですよ、
うんうん、
今。
ね、なんかね、ありますね。
そう、あれやりたいなと思って。
ほうほうほうほう。
うん。
それは、ひよさんの、あ、そう、B1 でもそういうのやりたいなってことですか？
あ、そうそうそうそう。
ほうほうほうほう。
そう。やっぱりその、自分がいなくてもゲームが説明されて、
うん、
で、そこに来た人たちが遊べるみたいなのはめちゃめちゃ良い環境だと思うので、
はいはいはい、そうですね、
うん、やっぱりその常にこの我々陣営のワーカー数がボトルネックなの で、
そう
で、ね、反則においては、
うん
うん、そう、だからそれはすごい助かるし、はい、まあそういうものをいろんなところでやってくれたらいいなと思っていてって感じですね。
はい。
うん。そう、まあそのイベントの当日に自分が行って説明するとかでももちろんいいんだけどね。
まあ両方いけそうですよね。その作者自らがやってきてルール説明するっていうイベント。うんうん、そして、この期間中は、その、新作置いてるので、
うん、
来てもいいよっていう、
そういう、そうですね。
みたいなね。
うん。
うん、じゃないですか。
そう。今、見積もりを取っています。その、先行でモック作るのいくらかかるんだっていうのをね。
はいはいはいはい。
うん。
なるほど。
まあでも10万ぐらいかかるのかなとは思ってますけどね。
そうだね、
うん。
テーブルトピアで先に応募してもういいかもしれないですね。その、試遊会は。
そうですね。 はい。まあ、まあでも多分同時にやると思いますけど。
実店舗とテーブルトピアと。
そうですね。
うんうんうん、
なんか実店舗でやって、
うん、
なんかその声を聞いて気になった人が、まあじゃあネットでも遊べるみたいだからやってみるかとかね、あると思うんで。
はいはい、そうだね。
うん。そこもね、毎回僕がルールを説明するのかというのはあるんですけどね。
おー、なるほど。
なんか。
うんうん。
まあでも多分僕がやった方がいいとは思っています。なんかもう、なんていうか、ネットで遊べるよという場を、
はい、
まあそれこそその BGA みたいな感じで誰でも遊べるようにして、
うん、
何回でも遊べるようにするよりは、うん、まあ僕はいた方がいいのかな。
どうでしょう。まあ。
なんか、
はいはい、
結局。
二つ用意すればいいんじゃないですか。
ああ。
その、そうね、誰でも遊んで、ここに、ここをログインするともうセットされてるんで、
うん、
まあ、ルールはこのウェブサイトにありますんで、
うんうん、
各自読む人は読んでくださいと。で、
うん、
利用さんのルール説明が必要な人は、
うん、
なんだっけな、受け付けてます。それはこのフォームから、うん、お送りください。そして、時間割は、この時間割なので、目的のコマをお取りくださいと。
うん、
で、4人以上集まったら解散しますみたいな。
うん。うん、全然一人でもいいけどね。うん。二人でも遊べる。
じゃあ、友達と今度遊んでみてくださいとかね。
そうね。
サイトで、みたいな。まあ、そんな感じで。
うん。
そうね。
うん。
うん。
じゃあ、そうします。
二つ用意するのはいいかもしれないですね。別に作者のインストいらないから早く遊びたいとか。
そうね。
もう、ヒオさんのインストをもし求めるのであれば、ヒオさんの体の空いてる時間じゃないとできないじゃないですか、つまり。
そうですね。
はい。
わかる。
なんで、その二つあるといいかなって思います。
うん。そうだね。
うん。
読む時は、そうだね。はい。
はい。
じゃあ、そうします。
はい。
やっぱりそこがね、AI がやってくれたらいいんだけどね。
でもなんか、新しいジェミニー、
うん、
チャット GTP だ、の、
はい、
機能で、音声で返答してくれるっていうのはあるんですよ。
はいはい。
それがね、結構ね、流暢らしくて、本当に人間が喋ってるみたいに。
ああ、対話のね、音声のやりとり、ね。
そうそうそうそう。
うん、
そういうのもね、もっと進化してくれると、本当に、人間がやってるようなインストをしてくれるかもしれないですね。
そうね、うん、まあ今もなんかカスタマーサポートの自動チャットとかちょっとそれっぽくなってるもんね。
ああ、そうですね、確かに。そうそう、
うん、
なんかそのルールをまあ読み込んで要約をポッドキャスト風に喋るなんていうのはね、もう半年か1年ぐらい前にノートブック
でね、それ好きだよね、比嘉さん。
話題になったから、まあ、これをの発展系で、
はい、
プレイヤーの理解に応じてルール説明してくれるとかっていう機能みたいな、はい、機能っていうか、ね、出てくるなって、うん、まあ、その話題はすごい好きです。聞いたときすごい衝撃でしたからね。
うん、まあ、今もね、別にノートブック LM に入れといて、で、なんか分かんないことあったらここに聞いといてくださいっつって。
まあ、それはすごいいいかもしれないですね。
ね、それでもいいとは思う。
そしたら、ヒヨさんの稼働時間すごい少なくなりますもん
ね。そうだね。
まあ、
ただ、一方、
はい、
やっぱり現代ボードゲーム出版社に必要なのはファンダムだと思っていて、
そうですね。
やっぱり出版社のもの自らルールを説明し、
うん、はいはい、
楽しい体験をしてもらい、フォーゲームズっていいなと思ってもらうと、そういう活動も重要なのではないかと思っておりますね。
まあ、昔の ミニオンファイターみたいなね。
ミニオンファイター？
高橋名人みたいなね。
はいはいはい。そう、全然、ちょっと、そうは、そういうあれじゃないですけど。
あれ？
そうなんですか。うん、僕の言ってるのは、なんか、ご飯とか食べに行って、なんか、
うん、
マスターの感じが、ちょっといい感じだったね、ぐらいの感じよ、イメージとしては。
そうなんだ。ファンダムを作るって言うから。
はいはい。ファンダムってそうなの？ミニオンファイターがいないと作れないの？ファンダムって。
そういったアイドル的なものがあるのがファンダムにつながっていくんじゃないんですか？
まあでもまあ、内箱屋はめちゃめちゃ成功してると思うんですよ、ファンダムに。だから、新作が出れば、その、事前通知も何千になるし、あそこのゲーム、だったら買いたいなとか先行で情報を入手したいなみたいな感じになってるわけじゃないですか。
あ、
でも別に
ミニオンファイターいませんもんね。
ミニオンファイターはいないと思うんだよ、内箱屋に。
なるほど。内箱屋がアンドファンダムを作るに至った、
うん、
大きな要因って何でしょうね。
まあ、アートワークと記号間じゃない。
ああ、まあそうですね、やっぱりそうですよね。
うん、
キゴマをめちゃくちゃ推してますしね。
そうですね。うん、まあ、その、結局、キックスターターとはフィギュアゲームだったじゃないですか。
確かに。豪華なフィギュアがつくゲームが、ゲームが、まあ、ほぼ、ですからね、その、キックスターターの。
そうです。キックスターターとは、フィギュアゲームのことなので。そう。
確かに、見た目で圧倒すると。
そう。だから、それの、まあ、亜種ですよね。
はいはいはい、はい。
うん。キックスターターとは、キゴマゲームであるっていうのをやってるっていうこと
だ。なるほど。確かに。じゃあ、ちょっとヒヨさん、なんか、
はい、
キゴマ作りますか？フィギュア。
キゴマね、でも、あれですよ。フルペイントっていうか、まあ、4色ペイントのキャラコマが12個。
ほうほうほうほう。
と、そのキャラが乗るトロッコが 4つついてきます。
あ、トロッコ言ってましたね。
はい。あと、ダイスと一緒に、
はい。
チケットとかチップがもらえるんですけど、
はいはいはいはい。
1進む、チップと、チケット、
うん、
カード購入無料チップって、
はいはい、
多分、あれ、多分ね、15個あれば十分だと思うんだよね。
はいはいはい。
そんなに獲得する機会ないので。
うん、
だから、あれ、キゴマにできるんじゃないかなと思ってます。まあ
確かに。キゴマにできて、ちょっといい感じのチケットだったらいいなって思いますよね。
そう。で、ダイスの下に、まあ、ダイスのボード自体がダブルレイヤーなんで、
はいはい、
ダイスの下にそれ、キゴマだったら枠で置けるようにしといて、
はいはいはいはい、
ちょっといい感じじゃない？それ。
いいと思います。
と思っております。
はいはいはい。
うん、
ホームステッターズって昔あったじゃないですか。
はいはいはい、セリゲーム ね、好きですよ。
あれもコンポーネントがすごくその木駒がよくできていて、
ね、うんうんうん、確かに。
ああいうなんかちょっとその所有欲を満たしてくれるような木駒っていうのはいいもんですよね。
うん、はい、
うん、
確かに。そうします、うん。ダイスタワーはいりますか？ダイスタワーだけすごく悩んでます。
まあ、あればあれで、なんかなんすか、なんだっけ、ほら、キックスターターよくあるじゃないですか。何パーセントいったらつきます的なやつ。
ああ、ストレッチゴールね。
あれでつけたんでいいんじゃないですか。
うん。なんかやっぱ立体物って見栄えがするから。
はい、そうですね。ゲーム界でもう立ててたら、おお、なんだこれはってなりますもんね。
まあ、一方邪魔だよねっていうのもあるんでね。
うん、ティケンの棒のこと言ってます。
うん。いや、3回しか振らないからさ、ダイス。
いいんですよ。3回も振ったらもう十分じゃないですか。オバーベールだって、カードを、うん、コマを2回しか取らないですかね、あれ。
あ、そうなんだ。なんかエバーデール、なんかすごい立体造形のなんかボードになってるんで、確かね。
エバーデールは真ん中にでかい木があるんですよね。
ね、ユグドラシスみたいなやつあるよね。
そうそうそうそう。あれ単なる駒置き場ですからね。
そうだよね。
あそこにワーカープレイスするわけではなんでもないし。
そうね。
そんなもんですよ。
じゃあ、うん、そうそう、僕もそれ考えてて。
はい。
まあ、僕もっていうかアートワーカーの人が提案してくれたんだけど、
うんうんうん、
そのダイスタワーに、
うん、
そのせり出しでベランダみたいなのつけて、
うんうんうん、
でそこにダイスを置くのはどうだみたいな話をしてたんですけど、さすがに取り回しが悪すぎるなっていう感じですね。
せり出しを出してダイスタワーにせり出しがあってダイスを置く、うん、ダイスタワーから上から転がします、そうそうそう、下から出てきます、
はい、
で、その下から出てきたダイスを置くベランダみたいなのがあるの？
あ、そうそうです。
あ、
そうです。だから今ってダイス置き場がボードになってるけど、あれをダイスタワー自身にしたらいいんじゃないかみたいな。
あはははは、
うん、でもね、後ろの人が見えないのよ。
それはだってほら、横に置けばいいやつか、その、なんだっけ。まあ、大体机っていうのは長方形なんで、
はい、
長方形の短辺の方 に置けばいいんじゃないですか。
あ、まあまあね、うん、いや、まあ、まあまあ、でもちょっと難しいなとは思いました。だからまあダイスを置かないにしてもそこをサプライ入れにするとかはありだなとは思ってます。
ダイス滑り台どうですか。
ダイス滑り台、
はい、
何し、なんか知らない概念なんだけど
ダイスタワーは垂直じゃないですか。
はいはいはいはい。
斜めにするんですよ。
ああ、それもね、検討しました、
うんうんうんうん。
斜めにして面を使えるようにするっていう。
そうで、ダブルレイヤーだから、その、置いてもずれないじゃないですか、はい。斜めのところに。
はい。なんだけど、うん、ピサの斜塔みたいになっちゃうんですよ。塔が。
はいはいはいはい。
それは別にピサの斜塔のゲームではないので、ちょっと、テーマと合わないですねとなりましたね。
ピサの斜塔よりもっとあれですよ、きついですよ、僕の持ってるやつは。
そういやいや、まあまあ、まあ、だったらなおのことダメだよ。
で、本当に、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、うん、
まあ、要するにあれでしょ、ダイスボードを斜めにするっていうことでしょ。
ティッシュ箱を斜めに切った感じ。
うんうんうん、
そんなぐらいのものに、
うん、いや、わかります。それは多分検討していたものそのものなので、
うん、ピサの斜塔はもうちょっと高いですよ。
わかったよ、ピサの斜塔についてはそんなに詳しくないけれども。
あ、なるほどね。なんかいいなと思って一瞬思ったんだけど、そうじゃないんだね。うん、
まあまあ、でも、面白い機構だなと思うので、まあそのうち使うかもしれません。
でも、それがあれば結構映えますよ。
チ
ップスターターって映えの世界ですよね。
それはそう。
映えないゲームっていうのはもう皆無に等しいですよね。
そう。
そうでしょ？
そうです。
あ、やるべきです。
いやー。いやー、遊びづらいんだよな。
何？
やっぱり遊びづらいと思いますね。
そうですか？
ちょっとわかんない。ちょっと詳しく聞かせてください。また水曜日に。
あ、そうですね。僕、いいなってすごく思いましたよ。まあまあ、まあ、ちょっと。
うん。いや、僕らもそれはね、結構いいなとは思ったんですけど、うん、なんか最終的にやっぱり視認性に問題があるみたいなことになったような気がするんだな。
ああ、そうなんだ。
うん、なんか視認性に問題がないぐらい広く撮った時に、分かんないな。それって滑り台の面をダイスを転がすってことですか？
ですね、まずティッシュ箱があります。
あります。
はい、それを片方だけちょっとこう上げるんですよ。
はい、
斜めになりますよね。
はい、
ティッシュ箱の高さぐらい上げるかな。
はいはい
はい、その
うん、 まあ30度ぐらいね。
そうそうそうそう。で、ティッシュ箱、まあ、要するに筒状みたいになってるじゃないですか。
はい。
その中をサイコロがドロドロっと転がっていくんですよ。
で、なるほど。
そのティッシュ箱の、その、あの床面の方からバラバラって出てくるじゃないですか。
はい。
で、その後、出てきたやつをティッシュ箱の、その筒状の筒の上の方、
はい、
うん、に乗っけるんですよ。
筒状の筒の上の方、
はい、
面じゃないんだ。
天面。
天面、
はい。
天面は穴が開いてるんじゃないの？
まあいいや、今度。あった時に話しましょう。これ、言葉で説明するの、ちょっと、穴があるんです。
まあまあ、まあまあ、わかりました。でも、多分同じだと思いますね。僕が想像しているものと。
はい。まあまあ、
はい。ちょっと後で送ります。検討したやつのグラフを。
まあまあ、楽しみですね。はい、あ、でも、そしたら、そっか。でもなんかね、飛び道具やっぱり欲しいですよね。売れるためにね。
まあ、そうですね。まあだから、ダイスタワーはつけようかな。でも、ダイスタワーつけると500円ぐらい高くなるんですよね。
ああ、なるほどね。まあでも、だからストレッチゴールなんじゃないですか。
うん。うん、でも、ストレッチゴールだとさ、一番最初に、その、こういうものですって出したときに、その内容物図みたいなものにそれを入れていいのかっていうのがあるじゃないですか。
それ、ごめんなさい。内容物、あれですよ。内容物一覧に？
あ、そうそう。そのキックって一番最初に、まあ、どうやって人はバックするかというと、
うんうん、
そのコンポーネントが並んでる図を見て、面白そうか面白くなさそうか判断するじゃん。
そうですね。
そう。だからその時に、まだ達成されてないストレッチゴールであるダイスタワーがそこに配置してあってもいいのかっていうことですね。
ああ、でもそれは別にいいんじゃない？なんか、
いい。
その図があるでしょ？それ、
はい、
ダイスタワーがありますよね。
はい。
そこになんか点線の丸を書くんですよ。ダイスタワーのところに。
ああ。
ここはストレッチゴールだよみたいな。
ああ、そうね。まあまあ確かに。ちょっと暗くするとかね。
まあそうね。やりようは全然あります。
うん
うん、
うん。そうか。
うん、まあ、元かはアドオンとかね。アドオンってダメだ、
う
ん、
そう。
アドオンはでも一人だけだったら一人のために作らなきゃいけないからね。
まあまあ、確かにね。確かに。まあ、だから、豪華版と基本版両方用意するっていう手はありますけどね。
うん、そうですね。あ、でも、そうな、豪華版の話聞いたときに、そう、豪華版の購入者が一人だけだった場合、結構悲惨なことにならないですか？
どうかな。でも豪華版って、
はい、
まあ僕が今考えてるのはメタルコインとダイスタワーだけなんですよ。
トロッコをチョロキョにするとかありませんでしたっけ？
それは初めて聞きました今。トロッコをチョロキョにしますか。楽しそうだなそれ。
別のゲームができそうですね。
いいですね。それで一番最初スタートプレイヤー決めましょう。テーブルの一番端の人がスタートプレイヤーにしましょう。
最高じゃないですか。
一旦トロッコチキンレースやらして。うん、確かに。それはめっちゃ危機あるな。
チョロQがついてるボードゲームないですもんね、今のところ。
そうだね。一回チョロ Q のゲームを出そうとしたけど、
はい。
なんか、やっぱやめますになったのは見ましたね。
おー、あ、そうなんだ。
うん。でもね、僕チョロ Q のゲーム出そうと思って、
おー。
チョロ Q100 個買いましたよ。5年ぐらい前に。で、ずっとそのままにしてあります。
最近じゃないですか。
どうすればいいんだろう、このチョロ Q。
チョロ Q のゲーム作らなきゃ。
そう、チョロ Q のゲームは、まあ、作れるだろうと思って、なんか安かったんですよ、チョロク100個。なんか、
作りやすい。
うん、そう。まあでも多分1万円ぐらいはしたと思うけど。
はいはいはいはい。でも、すごいですね。すごい安いですね、そしたら。
あ、そうそうそう。そう、なんか、だからうちに謎のチョロ Q100 個があるので。
ちょっと1万円だったら僕も欲しいな。
うん。
あ、でも形によるか。
形による。うん、まあまあ一番初期状態です。モブのチョロ Q ですけど。
え、ボディがないってことですか？ボディか、まあ、あれかな、上物がないってことですか？
いや、上物あります。上物あるけど、なんかめっちゃシンプルな。
へぇ、あ、面白いですね。でもね、チョロ Q なんてそんなに大人になって見ることないから。
うん。
うん、
トロッコ、チョロ Q をスタートプレイヤーマーカーにするか。
ああ、いいですね。
うん、
あ、トロッコでもですから、トロッコ問題を絡めたなんかギミック作りましょうよ。
それは作れません、うん、関係ないから。
この4人中3人はこっちのレーンに行ってもらって、
うんうん、1
人はこっちのレーンに行ってもらいましてみたいな。
まあ1レーンしかないからな。
ああ、そうなんだ。
ロンデルかな。
で、橋のさ、カードにさ、スタートのところを置いといて、はい、そこから分岐するように上の段、下の段みたいな感じしておいて。まあいいか。何の話してんだ。
うん、まあそうですね。でも、スタートプレイヤーマーカーは、確かになんか考えた方が良いというのはありますね。
トロッコのチョロ Q だったら超嬉しいですね。
ね、楽しいよね。
絶対話題になりますよ、それ。
うん。どれぐらいで作れるのかな、チョロ Q って。
確かに。チョロ Q がすごい安かったら全然ありですね。
うん。
ちゃんとトロッコというものにも合ってるし。
そうだね。うん、自走しないけどね、トロッコは。
チョロ Q も自走しないじゃないですか。
ん？チョロ Q は車だから自走するんじゃないですか？
チョロ Q も後ろに押してもらわないと走らないですよね。
ああ、押して、あれは押してもらうという概念、
引いてもらわないと、
うん、そうですね、引いてもらわないと、
そう、
うん、まあでもそうね、面白そうではありますね。もうなんかね、大喜利ですからね、スタートプレイヤーコマはね。
そうですね、
うん、
ツルハシにするとかね。
うん、
ああ。
そうですね。
ランタンにするとかね。
そうですね。
カナリアにしたらどうですか、カナリア。
ああ。まあいいですね。やっぱ動物っていいからな。
うん。カナリアにしましょうよ。
うん。
うん、スタートプレイヤーマーク。
うん。
じゃないな。うん、チョロ Q の時とは明らかにテンションが違う。
うん、そうですね。
動物愛護団体からちょっと文句が来るかもしれないですもんね、カナリアにしちゃうと。
ね、別にそれは恐れていないけど。うん、なんかなんだっけ、ガチョウ？
ガチョウ？
アヒルか。
はは
アヒル。
アヒル
のめっちゃ大きな木のコマ入れてたよね、ケンビルさんのゲームで。
グーテンダッグ？
あ、そうそうそうそう。
ああ、はいはいはいはいはい。
うん。まあなんかあんな感じかなって今ちょっと想像してた。
ああ、なるほど、うんうん。いいんじゃないですか。
うん。
うん、
あれもね、あさとさんの悪ふざけですけどね。
ね、なんかスタートプレイヤーの決め方とスタートプレイヤーマーカーっていうのは遊びがいがありますね。
そうですね、
うん
うん、まあチョロ Q にしないにしてもちゃんと車が回るとかでも楽しいは楽しいな。
楽しいは楽しいですね、
うん
うん、
まあそんな感じですね。
はい
はい。ルール量、あ、でもね、ルール減りましたよ。圧縮がなくなりました、とうとう。
おー、そうなんですね。
うん、誰もやんないから。
拡張しかないってことは？
拡張しかないです。
拡張と差し替え？
そうですね。
あー、なるほど。
うん。
圧縮なくなったんですね。誰もやんないんだ。
やんない。
それはなんかあれなんじゃないですか。何回かやってくると圧縮もしたくなるんじゃないですか。そんなことないのかな。
ほんとね、圧縮、まあちょっと細かい話になっちゃいますけど、圧縮するためには、そこを踏まないといけないんですよ。
ああ、踏まないと改造できないですもんね。
そうそうそう。うん、でも、そこを踏むんだったら、なんかカード買ってきて強い効果にして、そこを踏んだ方が強いじゃないですか。
うん、カードを買ったら次のところ行けますもんね。
カードを買って、その裏返ってるところを上書きしちゃえば、
うんうんうんうん、
そこを踏むでしょ？
そうでしたっけ、裏返ったところを新しいカードに付け加えるのって、そうしたらそこのアクションが打てるんでしたっけ、う
ん、まあ、打てるっていうか、そこを踏んだらね。
ああ、そうね。
まあ、結局その、裏面のところを踏む必要があるわけですよ、アクション。圧縮をするためにはね。
はいはい、そうだね。
だから、だったら、圧縮をするためにそこを踏むんじゃなくて、カードを購入して、強い効果に上書きしてからそこを踏んだ方が、まあ強いじゃないですか。
アクションとしてね。
そうそうそう。その圧縮で2マス減るっていうことの価値がそんなに高くない。10円とかもらった方がいいじゃんっていうことです。
ああ、なるほど。で、なくしたんですね。
なくした。で、キャラ能力にした、圧縮は。
おぉ、キャラ能力。
だから圧縮できるキャラが2体ぐらいいます。
おぉ、まあ、それはいいかもしれないですね。
うん。
本当にそのキャラクターの、その、なんだろう、方向性を、示してくれてるから、
うん、
まあ、このキャラクターはこんなことやるんだなっていうのが分かりやすくて。
そうそう。だし、なんか、基本のコアルールでできないアクションができるキャラクターって、ロマンがあるじゃないですか。だから、そうしました。
なるほど。マルコ・ポーロのダイス何でも大丈夫おじさんみたいなね。
ああ、そうそうそう。結構マルコ・ポーロは意識して作っていますね。
マルコ・ポーロのダイス何でもいいおじさんはゲームを否定してる気がするんですけどね、あれね。
そうなんだ。僕はそんな1回しかマルコ・ポーロやってないからあんまりわかんないけど。
ポーロ振って、その出目によって、アクションが打てるとか、うん、強いアクションが出るとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、キャラクターのうち一人に、デメ何でもいいですみたいなやつがいるんですよ。でもデメを使っても好きなデメとして使えますみたいな。ゲーム否定してんじゃねえか、こいつはって なりますけど、ね。
ああ。アブストラクトになるの。
そう。
うん。あ、いいんじゃないですか、そういうのがいてもね。
まあね。
うん、まあ嫌いな人は使わなければいいからね。
確かにそう。それはそう。
うん。
6800円。確かに。気になるお値段は6800円。キックスターターの豪華版のお値段は？
豪華版は多分1万円かな、
うん。
やっぱメタルコインがシンプルに高いんですよ。
まあそうでしょうね。
うん。だから多分普通にそれで3000円乗せてって感じだな。
なるほど。
うん、多分。うん。
税
アドオンにしてもいいけどね。
税込み6800円？それとも6800円プラス税？
税込み6800円です。
わお。わお。
でも送料は別です。
フォトストリックより100円安い。
うん。
そんなことないな。フォトストリック6600円だったっけ？
7800円じゃなかった？
6600 円ですよ。
6600円。
そうです。
そうなんだ。安いな、思ったより。
びっくりするぐらい安いですね、昨今のボードゲーム事情から見るに、
うん、なんかこの間抽選してたね。
してましたね。
うん。
すごい人気らしいですね。
うん、面白かった、この間遊んで。
うん、いいゲームではあります。
うん、
うん、テーマも合ってるし、
うん、
うんうんうん、
マジカルアスリートも楽しみだな。
確かに。あれどっから出るんでしたっけ。
アークライトかな、ちょっと記憶にないけど、はいはい、アークライトだった気がする。
はいはいはいはい。
うん。まあ、同じとこがね、
うん、
デベロップしてるから、
うん。
うん。いい感じになるんじゃないですか。
うんうん、そういえば、昔、サニーバードさんが、
はい、
ホーリングの先行体験キャンペーンの参加店舗の募集をしてて、
はい。
で、僕、それに応募して、
うん。
で、発売2024年の秋頃に、
うん、
まあそれをやったんですけど、
うんうん、
その時も、まあ、ほぼ無償でやってましたね。
うんうんうんうん、
で、 応募特典は、なんか、ステッカーを1店舗あたり24枚あげますぐらい。
うんうんうん。
で、使用された人に無料、無償でお渡しくださいっていう、そんな感じです。うんうん、
でそうね。
1店舗あたり2週間をめどにキャンペーンしてくださいって言われて、
うん、
で、フォーリングのプロトタイプ版が来て、
はいはい、
2週間したら、次はどこどこに送ってくださいって言われるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう。
なんかそれがさ、
うん、
その、多分ボードゲームカフェならできるんだけど、
うんうん、
YouTuber だとできないんですよね、きっと。個人情報を渡さないといけないから。
ああ、そうなんだ。
まあ別に同意を取ればいい話ではあるんだけど。
そうね。まあでも、やりづらさは多分あるだろうね。ボードゲームカフェだともう住所も、うん、
まあね、公開されてるからね。
来なきゃそもそもやれないことだからね。
そうだね。
YouTuber はあんまり素性を知られたくないっていうのは、まあ確かにあるかもしれないね。
うん。そうですね。
なんで、まあ、行って帰って行って帰っての方式でやるしかないと。
うん。あと、なんか、どれぐらいで動画が撮れるのかとかも、
まあ、わかんないです、ね。
わからないから、
うん。
うん。
なるほど。はい。まあ、こんな感じかな。なんか、発売予定日は、今年の末ぐらい。いや、キックスタートが終わった。
はい。キックスターターが今月末、今月末じゃない、12月末、今年末。今年度末。
で、
今年末。
期間は
今年末。
しますか？
え、期間？
はい。
期間ね、別に長くやってても意味ないというのは、
はい。
よく聞く話ではありますが、
はい。
が、どうですかね。
うん。
どうですかね。まあ、2週間。別に2週間でいいという説はあるんですけど。
なるほど。
なんかでも、なんか、あ、もう終わったんだ、みたいな時ない？キック。
僕はあまりキックしたことないんで。
ああ、でもなんか、
うん、
気づいたら終わってたみたいな。
まあ、それはそうだね。キンブラスも、いつの間にか終わってたな。
うん。なんか、長い方がいいかなとは思ってますね、1ヶ月。
はい。で、
うん、
じゃあ、スケジュールとしては、まあ、うん、キックスタートが、まあ、末で、
うん、
で、まあ、約1ヶ月後に、
うん、
終わり、
うん、
そして、満を持して発売は、おおよそ、いつ頃を予定してます？
まあ、5月ですかね。
5月。
大体3ヶ月かかるんで、印刷と受け取りで。
ゲームマーケットに合う感じなのかな？
そうですね。なので、ゲームマーケットで先行発売をする可能性がある。
なるほど。もうなんかちょっとどっかで聞いたことある話。それでみんなが怒ってたっていうのが確か
に。はい。なので、うん、そのゲームマーケットで先行発売する可能性があります、
うん、
にチェックをしてもらう必要があるね。
ああ、確かに。ゲームマーケット受け取りのチェックもあったりする、それ、そのキックスターターには。
ああ、別にそれでもいい、
うん。
それでもいいが、まあ、何せね、間に合うか間に合わないかがわからないんだよね。
そうだね。間に合えば、うん、ゲームマーケット受け取り。
そう。まあ、めちゃめちゃめんどくさいんだよね、オペレーションがね。
そうだね。
うん。まあ、ゲームマーケット受け取りはないかな。今考えてるのは、中国で、もう一個一個梱包して、
はい。
で、直で送っちゃう。
なるほど。
っていうのを考えています。
なるほど。大変そうだね。うん、
まあ大変なのは現地の、
そうですね。
運送会社なので。
はいはいはい。
まあなんか日本に持ってきて、
うん。
その、佐川さんとかに、
はいはいはい。やると、
一個一個送ってもらうと、やはり、
量のお金がかかる。
人件費というものがかかるので、
はいはい、
もちろん中国でもかかるんですけど、
はいはい、
結果、なんか個別でわわわーっと海外輸送にはなるが、そちらの方が安いし、 楽かと思っています。
そうでしょうね、
うん、ただそれが VFI アジアとかがまとめてやるってなると、
はい、
なんか彼らなんか一旦倉庫に置いて、
うんうん、
なんかの時に一緒にみたいな動きをするから、
はい、
それで多分ゲームマーケットではもう発売してるのにみたいになるんですよ。
ああ、なるほど、そういうね。
うん。でもなんかこちらとしてはどうしようもないんだよね。もう運送会社には頼んでるし、
うんうん
う
ん、
もう発送できるという状態になってるはずなので、
はいはい。
なんで届かないんだよと言われても困ります。
まあ、困るというよりかは、まあ、そういう仕組みになってるから届かないよっていうことだよね。
そう、でも届かないか届くかもわからないわけですよね。
運次第だ。
まあ、そうですね。運次第です。まあ、輸送なんてもはね、大体運ですからね。
確かに。今も僕結構、
はい、
アヤンカースを輸送がもう発送するよってメーカーから連絡来たのに、来てないんですよね。うん
はいじゃあロストかもしれないですね。
ああ、やめてくれ。まあ、ただ、前もあったんだよ。もう。
前もあったんだ。
ゴリゴリ。もうゴリゴリ。ほんとゴリゴリ。
うん。
お金だけ払って物が来ないっていう。
うん。最悪じゃん。
最悪でしょ？
うん。
そう
なんだ。でも僕も、2割が箱つぶれであるっていうのがあって。
最悪だ。
最悪ですよ。
最悪だね。
うん。最悪。
金返せって感じだよね。
で、保険適用してくれやって連絡をしたんだけど、
うん、
確認しますって言われて、もう1ヶ月が経ちますね。
もう一回つついた方がいいっすよ。
うん。いやー、もうずっと使ってるフォワーダーだから。
ああ、そうなんだ。
まあ別に、そんな信頼はしてないんだけど。なんか別に、なんていうか、別にみんな、悪い人じゃないんだけど、1年とかで辞めるのよ。担当者が。
あ、それはなんか怪しいですね
。だから、まあみんなおのおのちゃんとした仕事はしてくれてるんだけど、とはいえ、まあ、なんていうか、一概に信頼しているとは言い難いというところです。
なるほどね。
うん。うん。そうですね。まあだから輸送のところはちょっと読めないので。
まあまあじゃあ5月頃発売予定と。
そうですね。
はいはいはいはい。6900円。
はい。
6900円。
6800円。
800円か。
6900円でも構わないが。
6900円で。
うん、
数字のマジックですね。
いやでもそうなるとさ、法人化せんといけんかというのもあって、
ああそうですね、なんかただただ売り上げだけが1000万円超えるみたいなね。
そうだね。
そんなに、
まあまあでもとはいえ、例えばそのまあ1000個はすると思うんですけど、まあ、1000個売れればまあキックだけでね、そんだけいくとは思わないけど、
ほうほうほう、
まあ言ってその発売した瞬間しか売れないから、ボードゲームなんてもんは。
そうですね、
はい。だからまあそこで、まあ、1000個作って1000個売れたとしたら6800円、だから680万。え？ 680 万？
6800 円が3個0がつくんですよね。
はい。
68000円、68万円、680万円だ。
680万円か。
どうしたの？もっと儲かったか、儲かりたかった？
まあ3分の1ぐらいが利益だとして、
はいはいはいはいはい、はい。
まあ250万ぐらいか。
あーはーはーはー。こんだけ。
別に法人化しなくてもいいな。
あれ、僕よく分かってないんですけど。
はい。
ああ、そうか。そうか。法人化 するときは、まあ、税制的に有利だからですよね。
ああ、そうです、そうです。
ここまでが税、なんだっけ、経費だよって言いやすいっていうね。
ああ、っていうのと、単純に所得税が安いので。
はいはいはいはい。
うん。まあ、個人事業主で1000万円以上稼ぐと 30% とか取られるんで、うん、
はいはい、
でも法人税はどんだけやっても 15% だから、所得税は。
ああ、そうなんだ。
うん、
なるほどね。
うん。まあ、とはいえ、その、法人から、まあ、なんだ、報酬、役員報酬としてお金をもらったら、
はいはい、
まあ、そこには所得税がかかるんですけどね。結局ね、そこでもね。どっか行った？
ん？どこも行ってませんよ。
どこも行ってない？
はい。はい、まあいいでしょう。まあ、今日はちょっと長くなったんで、そろそろ切りますか。
はい。
唐突に。
はい。疲れたのかな。
まあ疲れては、まあ、いなくはないが、そんな、でもそんなでもない。なんか、他に、あれですかね、言い忘れたことってございませんか？
ああ、秋はゲームマーケット、フォーゲームズとしては出展しないですね。
今年の秋ね。
はい。
はいはい。
でも、まあ、個人で出展してもいいとは思っている。
ほう、その時
まあ、個人、うん、まあ、個人で出展するんだったら、まあ、せっかくやからフォーゲームズで出展するんですけど。
まあ、労力そんな変わんないですよ。
まあ、そうそう。別に、そう。一年中未来で今更出る意味も特にないので。
フォーゲームズの方が人来そうですもんね。
うん、人来そうだし、そのクラファンの宣伝とかもしたいので、どうせなら。
確かに。チラシ巻きたい。
そう、うん。なんで、まあ、特段売るものは新しいものはないかもしれないが、はい、まあ、出るだけ出る可能性はある一般ブースでね。
はいはいはいはい。
うん。
なるほど。
うん、なんか元気あったらね、なんか、その、200個ぐらい売れればいいかみたいな、小さなゲーム作りたいけどね、個人の。
元気がないですもんね、今ね。
いや、でも元気はいつだってないからね、まあやらないといけないというところではあるけど。
何個あるね。1万個ある。1万個あるチョロ Q でしたっけ ?1000 個あるチョロ Q でしたっけ？
ないない、100個しかない、100個しかない。
100個か。
うん、
100個のチョロ Q で何か作りましょう。
そうだね。そうしようかな。邪魔だしな。
そうですね。確かに邪魔だ。
うん、やっぱりね、最近物が多すぎるし、
はい、
子供部屋も開けたから。
はいはいはいはい。
やっぱり、スペースの価値を感じていますね。
あ、そうですね。
うん。ボードゲームもね、今、そうだ、ボードゲーム今売ってるんで。
あ、そうだ。
欲しい人はね。
言ってください。
今すぐ連絡ください。
ヒロさんの個人アカウント、4ゲームズじゃない方の個人アカウントで。
そうですね。
はい。
はい。
ボードゲームの販売してますんで。
そうですね。販売っていうほどのあれじゃないですけど。
でもまあまあ、日本ではあまり手に入りづらいゲームばかりなんで。
あ、それはそうですね。誰も需要がないゲームしかない。
需要売る気あります？
うん、日本でうちにしかないゲームとかあるから、
ね。まあね、不思議なゲームが多いんで。
うん、
ね、そういう、ちょっと、物好きな人はぜひ。
そうですね。20年前のゲームとかね。
テンビリオンポイント受け取りにしてもいいですよ。
まあまあ、それでもいい、はい。そしたら別に水曜日に持ってって置いていくだけだからね。
そうだね。
うん。そう。
ちょっと
でも、明日、大半はするがやに送るので。
ああ、そうなんだ。なるほど。じゃあ、それがラインナップをお楽しみください。
いや、でも、なんか、ゴールドウエストが、
はあはあ、
面白いじゃないですか、ゴールドウエストって。
ゴールドウエストは面白いですね。うん、
だけど、
うん、
買取価格が20円ってきたから。
いや、ゴールドウエストね、すごい投げ売りされてたんですよ。
そう、なんで、
うん、
いや、でも、面白いからね。
まあ、面白い。
だから、ああいうのは売りません、さすがに20円では。
いやー、ほんと悲しいよね。あんなに面白いゲームが売れないんだもん。
そうだね、うん。おかしいよね。
本当
でも TM、T、TGM。
はい。
TMG だ。TMG 版のゴールドウエストの方がジャケかっこよくないですか、
はい、?TMG、ちょっとね、僕、覚えてないですね。
ホームステッターズみたいなジャケです。
ああ、そこがかっこいい。ゴールドウエスト。
ホームステッターズも TMG だよね、確か。
あ、そうなんですっけ。
だと思うけど。違うかな。嘘かもしれん。もう最近何も思い出せないから。
ホームステッターズを持ってた頃は、あんまりメーカーのことを気にしてなかったからな。
ああ、そうなんだ。
アークライトが出した日本語版のゴールドベストの話をしてます、今、さっきは。
いや。僕が持ってるのは TMG 版なんで。
あー、なるほど。第2版で書かれてあるな。これはじゃあ第1版がかっこいい方なんだ。
そうです。
ええー。
まあでも別に第2版もデュトレイの後ですからね。別に全然悪くはないと思うんですけど。
あ、見ました見ました。ゴールドウエストとだけしか書いてないやつ。
そうそう。ゴールドウエストの一点張りで勝負させてもらってます。
あー。TMG ね。はいはいはいはい、
うん、
あ、なんだこれ。トマトなんだこれ。
ああ、なんかトゥートマトなんとかみたいなやつだよね。それはね、ディストリビューターですね。
まあ
版元は TMG です。
そんな版もあるんだ。
うん、まあでもロゴマークは違うだけですよ。そのホビージャパンのロゴが載ってるみたいな感じです。そのトマトのやつは
ね。
はい、
ああ、なるほどね。
うん。多分イタリア版とかかな、多分。
おー。なるほど。
うん。まあそんな感じです。
はい、わかりました。
はい。
はい。まあこんなもんでしょうかね。
はい。
はい。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、じゃあ。告知の方、頑張ってください。
はい。
はい。
お疲れ様です。また、はい、水曜日に。
はい。
はい、
ではでは。
はい。お疲れ様です。はい。水曜日だわ。はい。それでは、まあ、この時間まで聞いてる方は多分いらっしゃらないと思うんですけども、10ミリオンポイントのお知らせなどをいい感じにやっていきましょう。それでは、今週は、そうですね、ロルガナの交流会が木曜日にございますので、皆さん遊びに来てください。あとは、16日にロルガナの交流会あるんですけど、同じ日にヘビーゲーム4000という、ヘビーゲームズ4000だっけな、まあ、ヘビーゲーム4000だ。というキャンペーンやってまして、ずっともう2年くらいかな、やってて、まあ、重毛をお得にやるぞ、みたいな、そういう感じのやつなんですけども、今回ね、オルロイが立ちます。エンゲームさんが出てる新作のボードゲームですね。まあ、いわゆる重毛ってやつですね。それがですね、多分今の人数は3人ぐらいだったと思うんですよ。3人だったな。そうですね。もう一人枠、あの枠ありますので、もしよかったらね、遊びに来てください。あとは、19日にですね、金之助さんという落語家さん主催のマジック・ザ・ゲザニングの、コマンダーイベントというのがあります。そして、同じ日に、メビテンで遊ぼうという企画を、新しく始めまして、メビテンというフリーペーパーがあるんですけれども、それに取り上げられた、ゲームを、中心に遊ぶ会を、やる予定です。こちらも同じく、19日、こちらに関しては18時スタートでやりますので、まあ、ちょっとゆっくりと、やる感じかな。日曜日の18時からね、やりますので、ぜひご参加ください。今月はこれぐらいかな、イベントはね。で、あとは、そうですね。あとは、今週は特に何もないかな。そうですね。そうですね。はい。で、来週の、22日に、水曜日ですね。これ、フロストヘイブンの会がありまして、ただ、これは確か満席だったと思うんですよ。 そして、また次の、来週の25日、26日は、終日、貸し切りをしていただいておりまして、こちら、一般参加はちょっと不可ということになっておりますので、お気をつけください。ありがたいですね。予約貸し切りをしていただけるとですね、なかなか、やはり、安定した収入になりますので、とてもありがたいですね。はい。で、まあ、そんなもんかな。あ、でも、7月ももう終わってしまいますね。あ、怖っ。14日だ。最近ちょっとなんだろう。あ、6月が終わって7月始まったわって思ったはずなんですけど、もういつの間にかもう真ん中来てる。恐ろしいですね。いやーと、あとは、そうかな、あとはどうかな。親子会というのを先日やりまして、まあ、親子で参加できるボードゲーム会なんですけれども、ありがたいことにね、4家族に来ていただきまして、延べ、14名の参加かな、がありました。ね、ありがたい、本当に。来月もやる予定ですので、もし、よければご参加いただけると嬉しいですね。8月、9月はもう予定決まっておりまして、8月の9日、日曜日ですね、これもね。9月は6日、まあ、これも日曜日になっております。詳しくは、10ミリオンポイントの、まあ、ホームページ、または、ボドゲベアですかね、の方に、載っておりますので、ご予約いただけると嬉しいです。予約に関してはボドゲベアでもいいですし、お電話でもいいですし、スタッフに、口頭でも全然大丈夫です。小さい子とね、一緒に、遊んで、まあ、家族でね、遊べる機会をね、設けておりますので、ぜひ、来ていただけると嬉しいかなと思っております。はい。あとは、そうですね。まあでもこんなもんかな。今日は8月の13だったのが14になってる。そんなもんですかね。はい。投稿でいただいてた、ご飯屋さんの紹介をするのはまた来週にしておきましょう。今日はちょっと長くなりましたからね。はい。いつもね、ありがとうございます、ロビンさん。そんなもんかしらね。そんなもんかな。あとそうですね。まあ雑談なんですけど、最近、なんだろう。よくわからないんですが、Facebook じゃないや、Instagram だ。Instagram で、タイムラインね、流して見ていると、やたら閉店のですね、お知らせが流れてくるようになってしまって、これどういうアルゴリズムで流れてきてるのか、よくわかんないですけど、いや、恐ろしいですね。10ビリオンポイントが閉店するかもしんないって言ったから、その閉店のおすすめがめちゃくちゃ出てくるんですよ。サジェストっていうんですかが出てくるんですよ。いやー、もう恐ろしいですね。見てらんないですね。もうね、怖いわー。ねえ。それはまあ確かにね、土日のお客さんがちょっと減ってるなっていうのはあって、不安だなっていうのはあるんですが、僕は今はちょっと見てるんですけど、インスタグラム、閉店がまた出てきた。怖ー。恐ろしい。いやー、びっくりしますね。でもなんか、あれなんですよね。江戸川橋の、オープンチャットっていうのは LINE でありまして、江戸川橋周辺の、まあ、なんかお店の情報であったりとか、近所のなんか、お祭りがこうありますよとか、新しいお店がオープンしましたよみたいなね、情報が飛び交うオープンチャットがありまして、それに、私も入ってるんですけど、江戸川橋あたりの近くに、地蔵通りという商店街がございまして、そこもね、なんか結構閉店が相次いでるんですよね。なんか、そういう時期なのかもしれないですね。で、ちょっと不安になってね、AI に聞いてみたんですけども、なんか、気のせいじゃないですかみたいなことを言われて、詳しくちょっと忘れちゃったんですけど、なんだっけな。履歴見てみよう。まあ、やっぱり、認知バイアスか、環境バイアスなんじゃないかっていうね、話だったり、してまして。 AI によると、なんて言ったっけな、閉店の投稿は強く記憶に残る。これは明らかに増えてんだよな。インスタグラムの閉店投稿めちゃくちゃ増えてんだよな。あとね、ボードゲームカフェ業界厳しくなっているという仮説を持つと、閉店時の記事をやっぱりみたいなね、という。でもこれもね、なんかあんまり、パッと思いつかないというか、なんかあんまりしっくりこない。ヒヨさん、あ、そう思います。僕のところに流れてきてますね。ああ、やっぱそうですよね。僕のインスタグラムのタイムラインには、やたら閉店のお知らせの、なんかおすすめみたいなのが出てくるんですよね。X のね、が流れてくるんですよね。恐ろしいですね。まあ、コロナ禍の需要の変化、物価高、人件費、家賃の上昇、新規参入が増え、競争が激化などにより、実際に閉店が増えてる可能性もありますので。まあまあ、これは別にな、今までも同じぐらいだったからな。はい。で、いやー、どうなんでしょうね。はい。まあ、そういう謎の現象が起きてるというね、雑談でした。いや、どうなんでしょうね。本当にね、これから先どうなるか全くよくわかりませんが。はい。あとなんだっけな。そうそう。あ、テンビリオンポイントのね、ゲーム販売、テンビリゲームズの話をしておきますと、今日までかな、エイジオブコミックスというボードゲームを取り扱うことにしまして、まあ、この、和訳付きの、輸入ゲームの販売なんですけども、今日までキャンペーンやってまして、予約していただくと送料無料になるというね、キャンペーンをやってます。あと、プレゼントキャンペーンもやってまして、これは、引用リポストキャンペーンですね。まあ、よく言われるやつですね。リポストして、フォローしてリポストすると、なんだっけ？プレゼントしますよみたいなキャンペーンやってます。一応ね、まあ一定の効果はなんかあったかなって思っております。フォロワー数が、まあ約、いくらぐらい増えたのかな ?100 くらい増えたかもしれないなっていう感じで。はい。今ね、テンビリゲームズで、明日までかなこれ、15日までだと思うんですけれども、そうですね、15日火曜って書いてあるな。これ15日は水曜日。違ってね、日付ね。エジゴブコミックスの、宣伝の告知がありまして、それの引用リポストキャンペーンっていうのがあって、それにですね、引用リポストで好きなコミックキャラクターを、引用リポストでつぶやいていただくと、その抽選で1名様、エイジオブコミックス、プラス拡張セット。あれ、僕、これ、プラス拡張セットって言ったっけな？セットでプレゼントって、なってます。これ、一緒にやってる人はいるんですけど、僕の認識では、エイジオブコミックスだけがプレゼントだったんだけど、なぜか拡張もプレゼントになってますね。人の金でやるから、こういうところは、どっちでもいいとか思ってんのかな？嫌だな。はい。さて、まあ、こんな感じかな。はい。あとは、まあ、マヤンカーズのね、販売も、一応、無事に到着すると開始する予定ですので、もしよかったら、皆さん、購入よろしくお願いいたします。はい。こんな感じかね。はい。今日はこの辺しておきましょう。どうも、長い間、ご視聴ありがとうございました。こちらの番組は、東京都の神楽坂と江戸川橋の間にあるボードゲームカフェ&バー、街のみんなの給水所、テンビリオンポイントからお届けしました。明日火曜は定休日ですのでお気をつけください。水曜日お待ちしております。X、Instagram ともに、ハッシュタグ、店内カタカナで、感想お待ちしております。それでは、皆様。 おやすみなさい。ではでは。